みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、迫り来る薄着の季節や健康診断の恐怖に怯える大きいお友達の皆さんに、痩せる授業を繰り広げるダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
鉄内郎です。
よろしくお願いします。
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 はい。私たちは健康診断が、あ、永井先生はあるのか。
一応そうですね、ありますね。
鉄男さんはないよね。
はい、ないです。
私もないです。なので、安心しちゃいけないですが、健康診断の代わりに血液検査をやっていたんです。
ほう。
ほう。
なんか血を見れば、なんか、おおよそわかることもあるから、血液検査ぐらいはしろというふうに、言われたことがあり、1年おきぐらいにやってます。
おお。でもそれも隔年なんですね。
忘れちゃう。
毎年って意味じゃないんですね。1年おき、そっか、
うん、隔年になっちゃってました。
はい。
今年はやってみようと思います。
で、去年やんなかったっていうことですね。
そうなんですよ。去年やっとけばよかったなと思って、やっとけばこう運動して始めたじゃないですか。
はい。
それとの差が見れたなと思って、ちょっと失敗したなと思っておりますが、でも今年やってみて、その数字なんかもまたね、追っかけてみたいと考えています。はい、ということで、イベントの情報を少しずつ、分かるところからお伝えしておりますが、今現在会場は去年の8月にやりました渋谷の、パピエビルのお店を考えております。
どのお店なんですか？
カウンターバーみたいな小さなお店です。はい。そこを鍵してで、やろうと思うんですが、そこがですね、ちょっとまだ場所を抑えられておりません。これが抑えられ次第、日程の方をお伝えしたいと思っております。
これが第一候補なんですね。
そうですね。
はい。
まあ、永井先生のプログラムとしては場所がギリっていうお話だったので、そこを使って待っていただいている方にね、お食事やお飲み物提供できるような、お店なので、そこを使うといいだろうということで、はい、一応そこを第一候補としております。
永井先生がされる施術代みたいなのが取れるんですか？
施術代は、施術代が必要ですか？
半助さん、多分整体にお詳しくないかあれなんですけど、施術代がきちっとあっても、1日 5,6 人したら相当ハードなんですよ、あの手のことって。
そうですね。
だから永井先生がいいよっていう言葉に甘いすぎると、すごい負担を永井先生にかけますよ。まして施術代がないとなると、体の負担がすごいですよね、永井先生。
はい。僕だから、その日はものすごく栄養ドリンクを持参していくんだろうなっていう覚悟で、本当に哲夫さんが今言われたみたいに、5人とかって相当ハード。
5人でハードですよね。
うん。
そうなんだよ。そういうものなんだよ。僕も生態業界は実はわかるので、あれなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。なので、あなたが勢いに乗って、調子に乗って、ホイホイホイホイやっていくと、永井先生にご迷惑かけるよ。
永井さんがどんどんげっそりしてきちゃう。
多分だから、皆さんが食べ物とか召し上がっていただいていて、ふと気がつくと、多分僕すごい奥の方のコーナーで、真っ白になって燃えてきてる。
上になっちゃうかもしれない。
ある可能性は十分に。
そうすると、もうお客様をカウンター台に乗せて、僕お店を知らないけどさ、カウンター台に乗せていい姿勢でやると、
うん、
の方がまだ永井先生はやりやすいかもしれない。
そうです。あ、うん、本当に哲夫さんが言われてるみたい、台って高さがあるないで、うん、
はいはい、
施術のしやすさっていうか、かかる負担って全然違うんですよね。
5センチ10センチって違いますよね、腰の負担が、
はい、ものすごい変わる。 ったりするんですよ。
いつもの台がちょっとないからこれでいいやと思って、こっちもいけると思うんですけど、ほんのちょっと違う、高さが違うだけで違いますよね、うん、腰に、
はい、無理くりやっぱりアジャストしようとしていくと、
うんうん、
意外と一人の人間の体を、成人の体だと、うん、女性でも意外と動いていただくの大変だったりするんですね、
は
い、
うんうん、
なので本当に燃え尽きる覚悟で行くので、途中に点滴とか打つ時間とか設けてもらえれば
うわ、点滴打ちながらそんなにハードなんですか。
意外と本当に人の体を動かしていくって、
うん、
うん、こと細かにエネルギーが出続けてる感じではありますね、
うん、そうですよね。ですごく悪い人だとなんか悪い気をもらうようなところってあったりしますよね。
それはでもありますね、うん、だから僕もよく出張メンテナンスってツイッターで上げている感じで動いていて、うん、その方の悪いところっていうか、まあ調子の悪いところだったりとか、痩せたいと思ってる場所ですよね、うん、を入念にケアしていくと、
うん、
自分が戻ってきてからものすごいその部分が、
うん、
だるくなったり違和感があることっていうのはかなりの確率であるんですよ、だから哲夫さんが言われたみたいにもらうっていう言い方を僕らよくするんですけど、
映るの、
映るとか共鳴するようなイメージなんですよね僕は。
そうですね、一回多分本当にちょっとね、科学的要素としては足りないんですけど、シンクロしてるのに近い部分っていうのは、
うん、
多分東洋医学とかだって気脈を合わせるみたいな言葉を使って、
はい
はいはい、相手と同調することによって、うん、相手の体調を整えるっていうことがあったりするので、まあ、そこまでは当然いかないですけど、
うん、
やっぱり相手の方に対して呼吸を合わせていたりとか、
うん、
調子の悪い部分をケアすることで、
うん、
姿勢とかも含めて自分がやっぱりその調子の悪い部分に負担のかかる姿勢を作ったりするのかなとも思ってるんですけど、うん、なんかね、皆さんありがたいことに、
うん、
なんか痩せてからイベントに参加しなきゃっていうツイッターを最近よく拝見するんですけど、
はい、
痩せるために来てもらえれば大丈夫だと思ってるので、
はい、
むしろありのままでお越しいただければっていうのは、うん、すごく思ってるところではあるんですよね。
あ、なんかちょっと安心した
なんでですか
私も焦ってた一人なので、
なんかでも意外と皆さ ん, なんか準備をして ある程度こう自分が外に出た時に、割と皆さんと初対面な時に、
はい、
そんなに太ってないじゃないっていうコンディションを作ろうとしてくださってるんだなっていうのが、
はい、
すごく伝わってきてるんですけど、
まあ、気持ちはありますよねやっぱりね、どう少しでもっていうのは。
もうでもね、そのままお越しいただいて、
うん、
あとだからもし差し支えがなければ、これもしかしたらあいつの身を削っちゃうかもしれないなと思った方は、そっとこう栄養ドリンク的なものをこう肩にポッと乗せていただくとかで対応していただければありがたいのかななんて。
差し入れ大歓迎ということで、よろしくお願いします。
なるべくはこうダイレクトに体を奮起させるものっていう、
はい、ということなので、いろんな情報、決まったものからどんどんお知らせしていこうと思っておりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル、
はい、今週はリーさんからメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご無沙汰しています。リーです。毎年この時期は花粉症がひどく、外出時にマスクをしています。そこで2つの疑問が思い浮かび、久々にメールをいたしました。1つ目、マスクをしてウォーキングをしている状態は有酸素運動になるのでしょうか？しっかり脈拍は上がり、汗もかいているのですが、マスクをした状態で動くと息苦しく有酸素運動になっているのだろうかと思いました。2つ目、呼吸は腹式呼吸、胸式呼吸、どちらがいいのか、それともさほど変わらないのでしょうか。 ラスボス退治、フロアブリーズ、フロアクランチですが、私はできるだけ腹式呼吸になるように気をつけているのですが、そこを意識した方がいいのでしょうか。教えていただきたいです。最近は年度末作業が忙しく、なかなか運動ができていません。プールも2ヶ月に行ったきりになっています。最後の抵抗とばかり一駅手前で降りてウォーキングをしています。その時にはできるだけムーバレックスや SER などもしてからと思いつつ、歩いている最中にしている感じになっています。そのせいか体重はあまり動かず、体脂肪も若干下がるぐらい、ウエストは上がったり下がったりと停滞気味です。新しい年度になっても忙しい時期が長引きそうで、なんとか時間を見つけて動きたいなと思っています。そんな時にイベントの案内を聞き楽しみにしていますと。日程が合えばぜひ参加したいです。それまでに少し痩せないと。リーさんもそういった同じ考えだったんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで2つご質問いただいております。はい、マスクをしてウォーキングをしている状態は有酸素運動になるのでしょうかというところからですが、
はい、これ結論から言ってしまうと、
はい、
なります。
あ、大丈夫、もう息苦しいと思っててもなってるんですね。
なりますね。あの、普段通常花粉症対策とかでつけているマスクであれば、
はい、
まあ、当然多少の息苦しさは発生すると思うんですが、
うん、
通気性自体はそれほど悪くはないので、
うん、
一応普通に脈拍が整っていて20分以上動いていれば有酸素運動としては成立しますし、
うん、
ある意味質の高い有酸素運動になっている可能性もあるんですね。
ほう、質が上がっているかもしれないと。
うん、そうなんです。っていうのは、あの、いわゆる高地トレーニングってご存知ですか？
はいはい、酸素の薄いところでマラソン選手とか。
そうです、そうです。
鳴らしてっていうやつですよね。
鳴らすことによって、あの、簡単に言うと、
うん、
あの、いわゆる持久力系の力をつけるトレーニングですね。
はいはい、
長い距離を走って、うん、いわゆるマラソン選手とかが積まれるようなトレーニングだったりするんですけれども、
はい、
まあ、あの、酸素の量の少ないところで動いていくことで、
うん、
しっかり酸素を取り込みやすくするっていうことが一つ目的ではあるんですけれども、
はい、
全く、あの、同列に並べることはもちろんできないですけれども、
うん、
少なからず通常よりも入ってくる酸素の量っていうのは減るはずなので、
あ、はいはい、
運動の質としては、あの、いい状況にはなるんですね。
へえ。
実際だから、あの、高地トレーニング専用のマスクとかが出たりするんですよ。
あ、そうなのか。
あの、某アマゾンとかでも出てたりするんですけど、実物を見ると結構びっくりする。
え、どんなのなんですか？
あの、昔のロンドンパンクの人が被っているようなですね。
うん。
目のところだけ開いて、あの、口は、うん、あの、なんだろう、毒ガスの防毒マスクみたいなものっていう。
はいはいはいはい。なんか、
第一次世界大戦みたいな感じ。
そうです、そうです。まさにこんな感じです。
はい、
のマスクみたいなので、
うん、
まあ、もう、売ってるんですよ。アマゾンさんとかで。
へぇ。でもそんなのして皇居の周りとかランニングしたら一発で捕まりそうですね。
そうですね。多分それを、あの、出した時点で一回質問をされると思うんですけど。
すっごい、本当に僕今調べました。
はい、
うん。
本当にすごいですね。
そうなんです。あの、この見た目がものすごいんですね。
なんか、ヤッターマンかなんかで見たことがあるような。
ヤッターマン？
あ、確かに、でもそんな感じです。
え？俺も出そうかな。
9980円。
そうなんです。あの、これも価格がものすごかったりするんですけど。
へえ。いや、たまん、なんか頭がぐるぐるしてきましたが、まあ、でも、じゃあ、高地トレーニングとまではいかないけども、もしかしたらそれと同じような効果が出ている可能性もあると。
近い種類の運動にはなっていきますし、まあ、高地トレーニングの目的の主な部分としても、
うん、
いわゆる、あの、ね、持久力系の心肺機能を強化していくものだったりするっていうのがあるので、
はい、
そういう意味で、あの、有酸素運動をやっていく上では、
うん、
プラスになる部分っていうのは必ずあるので、そこは、あの、あまり気にされずにつけた状態で動いていただいても、
うん、
いいんじゃないかなと思っているので
大丈夫ですと。
はい、ここはもう何の心配もなくですね。
うんうん。じゃあ、あの、一時期すごくこう目の細かいやつって出たじゃないですか。
マスクでですか？
はい。あの、なんだっけ、細菌じゃなくてウイルスじゃなくて、どっちが細かいんでしたっけ？
花粉ですか？
花粉用じゃなくて、なんかすごく目の細かい、みんなマスクしてたのってなんでしてたんだっけ？
インフルエンザとかではなくてですか？
あ、新型インフルエンザの時、みんなマスクしてた時に、はい、どんどん細かいのが出てったじゃないですか。99.何%みたいな。
あ、シャットダウンしますっていうやつ、
ね。はいはいはい。あれってすごくつけて、普通に歩くだけでもすごい苦しいっていうのを聞いたことがあるんですけど。
そうですね。まあ少なからずやっぱり呼吸をする部分が遮られるので、
はい、
酸素を数量自体は減るじゃないですか。
うんうん。
だからまあ苦しいっていうのはあります。あとは、いわゆる皮膚感覚として、圧迫感を感じる方も少なからずいると思うので、
はい。
普段習慣の中でマスクをつけていないと。
はい。はい、
苦手です。
はい。僕もあんまり得意ではないんですけれども、だからそういった部分でやっぱり息苦しさっていうのは、
うん、
通常よりも強く感じやすいのかなと思うんですが、今ね、花粉症の方だと本当にマスクだけじゃなくてメガネも必需品ですしね。
しいですね。そういう人もいますね。
はい、
うん。
今、メガネ屋さんでは花粉対策専用のメガネですよね。が売ってたりするくらい。ね、
なんか話は聞いたことがあるんですが、実際見たことないんですけどね。
あの、本当になんか実物僕見たんですけど、この前。
うん、
普通のメガネなんですけれども、
うん、
こう、あの、いわゆる水泳をするときのゴーグルのように、
うん、
目の縁まで、
ああ、入らないように。
覆いがちゃんとついてるっていう感じです。だから、あの、普通のメガネと水泳用のゴーグルの、
うん、
ハーフっていう感じですかね。
うん。
アイノコっていう印象を持ちました。だから、正面から見ると普通のメガネっていう感じで。
うん、うん。横から見ると何だろうってちょっと思う感じ。
そうですね。
うん。
が花粉対策用のメガネで販売されてたりもしてますからね。やっぱり花粉、今年も結構もうね、悩んでる方もいらっしゃるようなので。で、あと花粉症の方だと、
うん、
いわゆる体力が低下してきて、免疫力が低くなってくると、より症状がひどくなったりする方もいらっしゃるようなので。
ちょっと悪化したんだ。
はい。だから、あの、やっぱりある程度運動習慣があることで、
うん、
免疫力が維持なりアップなりができていた方が、花粉症の症状を少なくとも楽にしていく可能性が高いので。
うん、そうなんですね。
はい。あとは花粉症の方だと、
うん、
本当にすごい対症療法になっちゃうんですけど、
うん、
花粉がたっぷりついた状態から、
うん、
例えばしっかりシャワー浴びたりプールに入ったりすることで落とせるっていうのもありますね。
なるほど。持ち帰らないようにするとかいうのは聞きますもんね。
はい。
換気でなるべく落とすとかそういう話を聞いたことがあるので。
だから僕が知ってるお客さんでも、
うん、
やっぱりあの花粉症がひどいけれども、
うん、
泳いでから帰るとすごく楽になるって言われてる方も実際いらっしゃいましたしね。
あ、そうなんですね。
やっぱりそのぐらい変わるらしいので、一つの手段としては、なので、そういった意味でのプールの活用も、
うん、
花粉症にお悩みの方はありなんじゃないかなというのはありますね。
あ、プールのいいとこが、再発見ですね。
はい、あの、再発見したのは、すみません、ちょっと僕だったりするんですけど。
また俺自分の手柄のように喋ってました、今。
はい、ちょっとあの、今、半助さんにすごく持っていかれそうな感じだったんで、一回注釈を入れてみました。
正しいと思います。
そんなつもりはなかったんですが、あの、なんかそういう横取りのあれがついてるんですね、僕。もしかしたら。はい、ということなので、まあ、マスクはそのまましていただいて大丈夫ということでした。
はい、
二つ目です。
そうですね、呼吸法のお話。
はい、
呼吸法。ですかね。で、腹式呼吸と胸式呼吸っていうことで、リーさんおっしゃっていただいてるんですけれども、あの、その二つで比べたらっていうことで言えば、
はい。
やっぱり腹式呼吸を意識していただいた方が良いんですけれども、
はい。
まあ、あの、一番、あの、大事にしていただきたいのが、
うん。
とにかく息を、まあ、いつも言ってるんですけども、吐くことをしっかりやりましょうっていうお話でですね。
はい。それが未だにできなくなる時があります。
そうなんですよね。あの、今っていうか、多分ちょっと配信からは若干時間軸がずれてしまうんですけれども、
はい。
メジャーリーグの開幕戦が日本でも行われておりまして、
うん、はいはい、
イチロー選手が凱旋帰国をしてたりとか、
はい
はい、
しておりまして、 あの、イチロー選手は今年は大きくバッティングフォームを変えたっていう話をしていて、
はい。
はい。
あの、打つ瞬間っていうのは、やっぱり力が入る瞬間じゃないですか。
はい。
うんうん。
その時に、息を吐くっていうのを意識してやってるって話をされてたんですね。
へ
え。やっぱりあの、力を入れる時に、息を吐くことによって筋肉の緊張を解くと、
うん。
動きやすくなるっていうことが一つですよね。
はい。
あとあの、吐けば、吸えるっていうお話で。なので、呼吸の仕方っていうよりも、はい、まず吐くことだけ意識していただけると、
はい、
息は自然と吸えるっていう部分がまず大きいと思うんですね。
あ、じゃあ、往復考えなくてもいいから、とにかく吐けっていうふうに考えてればいいんですね。
あの、動くときに吐こうっていう感じですかね。
あ、ごめんなさい。タイミングとして、
はい、
動くときに吐くんですか。
なので動きに合わせてっていう感じです。厳密に言うと、だから動き始めたら息を吐き出してっていう感じですね。
はいはい。
で、何か動作をしたら一回止まるところが出てくるじゃないですか。
はい。
で、そこまでは息を吐き続けられるようにするっていう感じです。
お
ー。で、元の位置に戻していく動作の時に、
はい、
その分吸うっていう感じですね。
うんうんうん。
まあ、今ちょっと話題になっている、いわゆるロングブレスダイエットっていう。
お、そんなのがあるんですか。
はい、あの、三木亮介さんっていう俳優の方が、
はいはい
はい、ご自身の体をそれでものすごく変えられたっていうので、今かなり本とかも売れてらっしゃったりするんですけれども、
うん、
基本的にあの、まあ、特別なトレーニングをたくさんするのではなくて、
うん、
そのいわゆるロングブレスっていう独特の呼吸をすることで、
はい、
体を痩せやすい状態を作りましょうっていうお話なんですけれども、
うん、
やっぱり基本的に息をしっかり吐くっていう動作があることで、
うん、
体が動かしやすくなるっていう話をされてるんですね。なんで今やっぱりあの、体を動かすっていうことを考えてる方の間で、
うん、
動くときにちゃんと息を吐いて力が抜けて、いわゆる筋肉が十分伸ばせる状況を作ってあげるのがすごく大切だっていう話が、ここのところやっぱり多く取り上げられていて、
はい、
それを踏まえていくと、やっぱりあの、動くときにしっかり息を吐けているかっていうのを意識していただくのが一番効果を出しやすいですね。
うんうん。
なんで、まあ、その形でいくと、おのずと腹式呼吸になっていくので、
はい、
しっかり口から吐ければいいなっていうところではあるんですけどね。
うん。で、基本的には、腹式呼吸を心がける方がいいっていうことでいいんですか？
そうですね。ただ、腹式呼吸も慣れていない方だと、
はい、
はい、
うまくできない方もいらっしゃるので、
はい、
一番わかりやすいのが、とにかく口から息をしっかり吐いてもらえるっていう。
あ、それを意識してればいいんですか。ちょっとね、あの、腹式呼吸ってお腹からっていうのがある、はい、分かってはいるんですけど、
はいはい、
自分でそれがちゃんとできてるっていう自信ってないんですよ。
そうですよね。で、イメージ通りっていう感じで腹式呼吸ができるっていうのは、なかなか皆さんちょっと難しいのかなと思う部分が多いので、
はい、
まずは口から息を吐いていただきながら動作をするっていうことができれば、
じゃあそこをまず意識した方がいいってことですね。
はい、そうするとあのお腹からあのしっかり呼吸をしていくっていうことの意味は分かりやすくなるので、
はい、
息ってどうしても普段だと吸って吐いてで割と一瞬の動作に思われがちなんですけれども、
はいはい、
長く吐くことによって、
うん、
そのお腹の方まで疲れる感覚っていうのが掴めるようになるんですね、はい、
うんうん、
で長く自分で息を吐いて動かしていくときに、
うん、
一瞬では例えば体を倒す動作でも息を吐きながらだと一瞬で体を倒しきらないじゃないですか。
はいはい。
なのでまあゆっくり息を吐きながら倒していくと、うん、あ、自分の体ってこんなに動くんだっていうのを、
うん、
すごく確認できたりするので、もしできればその1回で息を吐く動作を、
うん、
最初の 2,3 回で構わないので、
うん、
10数える、ゆっくり10数えるぐらいのタイミングで、
はい、
息を吐きながら動かしてもらうと呼吸の感覚っていうのはつかみやすいはずなんですね。
10か、
はい、
10って結構長いですね。
結構長いです。そのぐらい息を吐き続けるんですね。
はい、
はい、
でそこまで吐ければ、
うん、
戻してくる動作の時に吸えるようになるので、自動的に、
うんうん、
まずは吐くっていうことをしっかりできて動きが伴うと、とても運動の成果は出やすくなります。
なるほど。
だからこれはまあフロアブリーズとかだけに限った話ではなくて、
うん、
もちろんまあいわゆるジムとかに行かれて筋力トレーニングとかをされてる方も、
うん、
できれば何か重いものを動かしたりするときは、
うん、
息を吐きながら、
うん、
まあ本当に長めの呼吸でゆっくり動かしていただいて、
うん、
戻すときは、
はい、
さらにその倍ぐらいゆっくり戻してくるんですね。
はいはい。
そうするとかなり大きく深く呼吸をすることになるので、
うん、
それができると筋肉の可動率も上がってくるんですね、1回の動作で、
うんうん、
そうすれば同じ動作をしても体を使われる効率が高まるので、いわゆるトレーニング効果も高かったりするんですね、
うん、
なのでもちろん例えばムーバレックスとかでも、
はい、
1番であのしゃがんでいただくときに息をすごく長く吐いてっていうアクションを最初の 2,3 回だけでも入れていただけると、
うん、
その後の筋肉の伸び方っていうのは変わってくるので、
はいはい、
より運動の成果を実感していただきやすいと思うんですね、
うんうん、
だからまずは吐けるっていうことを意識していただくと、
うん、
最終的には腹式呼吸につながっていくと思うので、
なるほど、意識して呼吸をっていうのはですね、なんかふと気づくとやっぱり浅くなってたりとか呼吸自体止まっちゃってたりとかね、極端な時だと
特にあの慣れてない動作をするときって呼吸止めるんですよね、うん、力入れるときに、
はあ、そうですよね、
はい、
で力が入っているともうそこから本来動かないのに、
うん、
無理に動かそうとするので、そのことによって例えば筋肉の質が硬くなったりするのもあるんですよね。
はいはい。
そうするとストレッチとかをやってもなかなか成果が出ないっていうことが起こったりするのもありますし、
うん、
筋肉が硬くなる癖を覚えちゃうっていう感じなんですね。
へ、
やっぱりそうやって意識してこう自然にできるようにしておかないといけないでしょうね。
そうですね。そこでどうしても、うん、まあストレスを感じても筋肉って硬くなりやすかったりするので、
うんうん、
なるべくあのそういった部分で筋肉が止まらないようにしてあげることでエネルギーをたくさん出せる状況を生んでいくと、はい、様々な運動の効果が相乗的に上がっていくっていうことなんですよね。
はい。はい。
なんで、まあ、リーさんに関しては本当にだから、とにかく、ゆっくり動かすことと吐くっていうことを意識していただけると、成果としては上がるのかなと。
はい。
だとね、あの動いてる時なんですけれども、リーさんやっぱり今動く回数が少なくてなかなか痩せづらいってご自身でもう分かってらっしゃるので、
はい、
どこかで本当に時間を見つけて動いていくことで、
うんうん、
改善はできると思うので、今日のお話もしよかったら参考にしていただいて、
そうですね、
ぜひちょっと、はい、会える時にどんな風に変わったかっていうのを非常に楽しみにさせていただきたいなと、
はい、
感じですね。
ぜひ。っていうか俺も頑張んなきゃ。はい、ということで、イリーさんからいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタジオ What's New。
最後は私たちの成果発表です。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずは猫好きさんの成果発表です。
はい。
先週ご紹介した体重が 72.7 キロでした。今週の体重。じゃん。72.1。
0.6 キロのマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
体脂肪です。
はい。
先週ご紹介した体脂肪が 37.2% でした。
はい。
今週の体脂肪、じゃん、 37.0。
0.2% のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
です。 先週ご紹介した数字が 95.1 センチでした。今週のウエスト、じゃん、 94.6、
0.5 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
パーフェクトです。
またパーフェクトです。
本当だ、パーフェクト、
すごい、おめでとうございます。ということで、パーフェクトのとこか、
猫好きさんがパーフェクトを押してくださって、
はい、
の発表なんで、僕期待しても大丈夫ですよね。次この後も大丈夫ですよね。
半助です、よろしくお願いします。
お願いします。期待してます。
期待してます。
今週の運動です。プールが1回、ウォーキングが1回、以上です。
はい、落ちてればもうね、これオールオッケーですから、ね、
え、あの腰の具合はだいぶ良くなったということなんですか？
はい、腰良くなりましたね。今あんまり気にならないです。
おお、
うん、
やっぱ腰が悪いときはウォーキングはやめた方がいいけど、いいんだったらありですよね、永井先生。
そうですね、だから逆に言うと半助さんがウォーキングを割とできるぐらいまで、
うん、
あの痛みを感じなくなったっていうことなんだなと思ったんですけど、
ウォーキング今回腰痛くして無茶に痛いのに行ったっていうのからはやめてたんですけど、久々に行ってみまして、4キロちょっと、1時間弱ぐらい歩いてみましたが、大丈夫でした。途中もないですし、その後も痛みはなく、もう動いてもいいんじゃんってちょっと思いました。言い訳できなくなってきました。
あの今まではあの腰が痛いから泣く泣く動くのを我慢してたみたいなテンションだったんですけど、
うん、
でしたね。でもそれぐらい良くなったってことはおめでとうございますですよね。良かったですね。
そうです、本当に。だからこれからもう思う存分動いてもらえる。
あと半助さんの工夫が試される時ですよね。
そうですね、
これだけ、行くことが腰にいいことはもう分かってると、行かないとひどいことも骨身にまだ染みて残ってる状態だと
分かってます。
で、痛い時は無理してでも行くわけだから、行かない時にどう工夫、うん、今良くなった時に、まあ、そこまでとは言わないにしろ、うん、どう工夫して1回を2回にするかのこと、
はいはい、
が皆さん注目してるんかなと。
そうなんですよ、今回ねプール1回は行ったんですけど、
はい、
あのまあそんなに痛くなって行ったわけじゃないですね今回、
はい、
うん、
でそこがいいじゃないですか、はい、
時間ができたので、これは今のうちに行っとこうって、その新しいとこ探すとか先週言ってましたが、
うん
うん、とりあえず行っちゃうのがいいだろうと、うん、行動するのがいいだろうと、
うん、
してました。
おお、半助ちゃん小学2年生になったら、
うん、
そしたらね、
そしたらね、うん、月1回しかない休館日でした。
月1回
しかもその日ね、休館日知ってたの僕。
はい、
スケジュール表が出てるんですよ。
はい、出てますね普通
で。僕もずっと個人みたいなずらーっと書いてあって、1日だけ休館日って書いてあったのを月の頭からずっと見てたんです。
はい、
にもかかわらずそこにめがけて、さあ行くぞみたいな、なんかやる気満々になって、しかもその前にちょっとお客さんと打ち合わせがあって、でちょっとすいませんって言ってバームーンまでインして、これが終わったら行くんだ、これが終わったら行くんだみたいな感じにしていたのにもかかわらず、
今の流れでいくとお客様の打ち合わせには、
うん、
海パンでスイミング帽子かぶってゴーグルつけてる状態で打ち合わせをしたように浮かんじゃいますが、しかも打ち合わせの最中に、ちょっとごめんなさい、あと30分後なのでってバーボンをおもむろに取り出して飲む半助君が浮かんでるんですが、
ゴーグルした格好で、
うん、
さすがにそれはないですけど、あ、あとその積むのもだいぶ習慣というか常備するようになりました。
おお、でもこの
一
ネタ帳に書いてる運動プール1回というのはその空振りしたのに妄想で架空形状してるわけなんですか、
うん、あではなくてですね、もう行くつもりになってたのでっていうのとバーム飲んでるのがもったいないっていう思いから、
はい、
プール転戦しまして、
はい、
新しいとこにもチャレンジしました。
はい、新しいとこ探すのをやめようって言って褒められたのに新しいとこ探したっていう微妙なお家に行くわけですか？
半年しに行って半年失敗しました。
なんか今の話でいくとプールをナンパしたみたいな感じですよね。
はい、僕も今同じことを思いました。
ハントって言ったの？
狙ってハントじゃなくて、
うん、
なんか通りすがりの雪吊りのプールをナンパしたみたいな感じに聞こえるんですけど。
そう、今ちょっと時間大丈夫ですかって言って声をかけてる感じです。
たまたま目の前にいいプールがあっただけみたいな。
ちょっと声かけてみましたみたいな。
はい。
いや、狙っていた場所ではあるんです。狙っていた場所ではあったんですが、この失敗レポートはプールレポート04でご紹介改めてしますが、交互期待してください。出るのダメだったんで、で3カ所目で泳いできました。だからこの日プール3カ所行ってます。
じゃあプールで動いた回数は1回って数えてるけれども、うん、1日で考えたら3カ所プール巡ったっていうことを。
そうね、プール3回って書いても間違いじゃなかったんだ。
間違いじゃないけど、うん、中身はないよね。
あ、そうだね。
でプール2人に振られた後だったんだね。
そう、2人振られましたね、見事に。まあ、びっくりでした、休館日の看板。うわ、こういう形になってんだと思って。
ちょっと動くの好きな人いっぱい見てきましたけど、
はい、
1日でプール3軒はしごしたっていう人は初めてです。
はしごですよ。すごいでしょ、すごいでしょ。
はい、3軒はしごしたのはすごいです。まあ、一番すごいのは打ち合わせの最中にバームを飲んでたんだっていうことがすごいなと思ってますけど。
すいません、しっかり飲んでたんですけど。だからちょうどね、1時間時間見て1時間後ぐらいにその着替えの時間とかも計算して1時間後ぐらいに泳ぎ出せるようにしっかりやってたんですけど、もう大幅遅れました。飲んでから3時間半後ぐらいに泳ぎ出した感じでした。もうなんか入った瞬間から全開みたいな感じでしたね。ポッポ感とか途中のあれが分かんなかったですもん。
まあ、3時間経ったら一回吸収されちゃうかもしれないですけど、完全にな
くなってたのかな、終わってたのかな、よく分かんなかったですけど、まあでも久々だった割には調子は悪くなかったです。
おお、
という感じでございますが、
じゃあ期待します。
期待します。
期待はしないでください。体重です。先週ご紹介した体重が 75.8 でした。今週の体重じゃん、 75.3、
0.5 キロのマイナスです。
体脂肪です。先週ご紹介した数字が 19.2% でした。今週の体脂肪じゃんって、ここは大きく言うとこじゃなかった、 19.4、
0.2% の増量です。
お疲れ様でした。お疲れ様です。
ウエストです。先週ご紹介した数字が 89.8 でした。今週のウエストじゃん、 89.5、
0.3 センチのマイナスです。
ありがとうございます。おめでとうございます。あ、ウエスト減ったじゃないですか。
ありがとうございます。いやー、増えりました。
よかった。久しぶりに減った？はい、消えた。
はい。ただし、現収録時点であと277日 しかなくなってしまいました。
2012年が。
はい。予定では 88.0 になっていなくてはいけなかったんです。
はい。
ということは、プラス 1.5 でした。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
っていうかね、体脂肪がね、右肩上がりなんですよ。もう。
はい。
何週も。
結構順調に乗せつつありますよね。
増加の一途を辿っている。
そうなんです。これがなんかすごい怖いんです。多少体重は下がったり上がったりはあるんですけど、体脂肪は順調に増えてます。ここをなんとか、ちょっと、やばいなと。
まあでも動くのに目覚めた半助さんであれば、
うん、
もう本気を出して動いたら、
うん、
落ちますよね。
うんね。うん、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。
だって本気だと思いますよ。僕打ち合わせの最中にバームを飲む勇気とかあんまないですもん。
え、そう、あ、そう？いや、うん、ちょっとすいませんって、ちょ、もう一気飲みしましたけど、500。
だから結構本気だなと思うので、
うん、
それをあの本気をうまくあの動くことに活かせるかどうかだけですよね、あと。
うん、そうですね。下げますということなので。
でもまあ週2回も何らかの形で動いたというのは、
はい、
成長ですよね。
ですね。
うん、なんかこうよかった、敷居下げといて。
でも腰が楽だと本当に動けるじゃないですか。
ああ、ほんと、それはそうですね。動くの、ちょっと心配だったりもしてた時もあるし、痛くて言ってたってね、ずっと言われてたの、実際そうだったし、そうじゃなくて、動きに行こうっていうのをちょっと楽しめるようになりつつあるので、また少しウォーキングを再開して、自転車も乗りたいんですけどね、ちょっとこっから巻き返し行きます。ということでございました。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、ではトリを務めさせていただきます、鉄道です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、運動、ウォーキングを4回です。前回教えていただきました、中井先生から教えていただきました、歩幅を大きく、はい、というか歩幅が大きくなってるのかあれなんですが、僕にとってはそれよりも重大な問題、上半身と下半身の連動、
うん、はい、
ということなので、股関節から稼働して歩くような感じなので、大きくも意識した、歩幅を大きくも意識したんですが、なんかより力強くみたいな感じになって、ウォーキングをしました。
うん、
なので、はい、脈拍はもちろんなんですが、終わった後すごく足がくたびれました。
うん、
確かに今まで、久しぶりにウォーキングした時とか、
うん、
長時間動いた時とか、あのすねが張ってるような感じはあったりしたんですが、こんなに股関節がくたびれた感じというのは初めてでした。
あ、じゃあかなりやっぱり使えたんですね。
なんですかね。あと、あの僕が今までウォーキングしてる時に、うん、やっぱそう言われてみれば本当に連動してない証拠なんだろうと思います。というのが、うん、あの、足と手が連動してないので、気がついたら、右足を出してるときに左手が出てる、うん、で気がついたら右足を出してるときに右手が出てる、そしてまた気がついたら右足を出してるときに左手が出てるみたいな、こう本当に同期が取れてない感じ、上半身と下半身でテンポが違う感じなんです。
はいはいはい、
あの緊張した幼稚園児が右足と右手が一緒に出るほど力連動もしてないわけ、あれはあれで連動してるじゃないですか。
はいはいはい、
ああでもない感じ、本当に連動してない、テンポが違う感じだったんですが、今回は本当に
あって一緒にな
ってる、しっかりもう意識し、あの手を意識してないんですが、気がついた時にはもうしっかりぴったり、あの右手と左手、あ、うん、右足と左手、
うん、
左足と右手みたいな感じでしっかりいってるので、本当に股関節でこう駆動してるイメージさえ で 大きく歩くイメージさえやってれば、
うん、
あの手がぴったり合う感じ、そして永井先生が教えてくださってたあの歩くときに、肘を空に向けるぐらい上げろというやつ、
はいはいはいはい、
あれは本当に今まで思い出したときに、はい、なので10分おきぐらいにああと思ってやる感じだったんですが、
うん
うん、いつの間にか戻ってる感じを繰り返してました、
うんうん、
まあ、今回はかなり意識せずにもう連動して手まで上がる感じになった、なってます。
へ
え。なので今のイメージでいくと、こう、肘を後ろに上げてる肘から、
うん、
こう腕から、そして、X クロスしてる反対の足までなんかこう連動してる感じが、
うんうん。
あるかな、うんうん、なのでその分すごく運動の後、寝るときにすごくくたびれてます。
へえ。
そう。感じでした。
まあでも、肘上に上げるって結構きついですもんね、ずっとやるとね、うん、でもその連動のあれは僕もあったんですよ。
はい。
いや、なんか格好悪とか思って黙ってたんだけど、哲夫さんもあったんだ。
僕は連動してないみたいと言われた永井先生の言葉が、
うん、
きっかけになったような気がするんですが、先生それは言ってる感じ、ちゃんとできてる感じ
ですね。あとは、距離がそれほど大幅に変わらなくて、はい、疲労感がいつもより大きかったっていうことであれば、
はい、
やっぱり運動量が多かったっていうことにはなるじゃないですか。
はあ、もう確実にクタクタ感、終わってぐっすり寝れるぞ感でした。
はい。なので、裏を返すと、運動の質、中身がすごく良くなったっていうかなっていう印象ですよね。
うんうんうん、そうでやってほしいです。
あとでも今、哲夫さんやったって言ってくださってるんですけど、
はい、
うん、僕実は分かってるんですけど、意外とそんなに簡単ではないんですよね、実は。今言われたことが全部踏まえられて、
はいはい、
ウォーキングをするっていうのは、実は結構難しいんですよね。
はい、はい。あ、難しくて当然なんだ。僕が下手なんじゃないんだ。
すごい難しいと思います。その代わり、はいはい、動きの質としてはとてもよく上がるので、
はい、
エネルギーがしっかり出ていくっていうことにはつながるので、とても良いんですけど、難しいっていうのは、もう本当にあるので、
はい、
それがしっかりとできて、
うん、
ウォーキングの4回はすごいなって僕今単純に思ってるんですけど、本当難しいと思うので、
は
い、本当にできてるかどうかがね、チェックが自己判断なので怖いですが、疲労感は間違いないです。
すごい。
だからかなり質の高い運動になったのであろうっていうことは今考えられますもんね。
だってなんか久しぶりに運動してその疲労感とかっていうんじゃないもんね。こうコンスタントにやってきてる中で今までなかった疲労感が出てるっていうの
は、そうですね、
結果
はい、
ですよね。
なので足、もう本当に股関節以外はいつも通りの疲れなんですけど、股関節のところだけ、
うん、
くたびれがある感じの奇妙な感じです。
くたびれがある感じっていうのは痛くなるところとは違うんですか？
筋肉の疲労感
っていう感じなんだ。
はい。
まあでもやっぱり今までなかなか使うことを意識していなかった部分をより意識して動かしたっていうことは大きいと思うんですよね。
うんうん、
ただ本当に股関節が動かせているっていうことは、
はい、
大きい話、健康状態も含めて、
はい、
本当にウエストのサイズっていう部分にはすごい影響を及ぼすので、
うん、
特に下腹部が気になる方とかであれば、
はい、
その影響ものすごく大きいですから、
うわ、やってほしいです。
はい、そこは本当に続けていただく価値があるかなと今のお話を聞いていて非常に思いました。
ありがとうございます。というか今まで股関節を本当に使ってなかったんだなという気が、もうなんかイメージとしたら足が長くなったとは言わないんですが、股が裂けたというのもちょっと言葉があれですが、
うんうんうん、
ちょっと、まあ、短いなりに足を目いっぱい足として使えてる感じ、今まで自分が足と思ってるところのちょっと下から使ってたんだなっていう感じが、
あ、それ実感できたんだ。
それぐらい股関節の筋肉痛があります。
すごい。
実際だから急激に走ったりすると、
はい、
自分がイメージしているよりも体が前に進まないこととかあるんですよね、
うんうん、
大人になってからあまり運動のブランクが空いていたりすると、
はいはい、
でやっぱりそれの大きい要因を占めるのが股関節が十分開かないので、
はい、
前は自分が動かせていた、要は歩幅、いわゆるストライドっていうやつが、
はい、
小さくなっているので、はい、自分がイメージしている体の動かし方よりも進みが悪いので違和感を感じることっていうのは非常に大人になると多いんですけれども、
はい、
それが動かせていくことで柔らかくなっていくと今度は走るイメージとも一致しやすいので、
うん、
はあ、
例えば走りやすくなったりとかっていう ところも出てきますね。
僕走るフォームがおかしいって昔付き合ってた方に言われたことがあるんですよあと先生、僕ずっと足が遅かったんですね。
はい、
初めて運動会で走る系で1位になったのは障害物競争が出だした頃からで、それまで前に向かって走るものはことごとくビリから2番目だったんですが、その人は股関節使えてない可能性ある？
可能性は大きいですね。まあ、股関節も含めて、はい、いわゆる下半身を大きく、まあ、大きく言うとあれですね、はい、言葉でイメージしていただくときだとダイナミックに使うっていう感じですかね。一歩の歩幅を大きく力強く動かすっていうことが連続してできるようになっていくと、
うん、
当然走るスピードも上がっていくので、
うんうん、
そうですよね。
そこは大きいと思います。
いや、今本当に肘から腕から反対のクロスする足までダイナミックな感じがするんですよ。
はい。
で、一点違うのは昔から股関節を使えてたことがなかったみたいなので、その昔は出た歩幅が今はちっちゃいってことはない、昔からちっちゃかったんだ、そしたら
うわー、まあ、あるかもしれない。いわゆるちょこちょこ走りの人ってあまりやっぱり足が速くないイメージがあるじゃないですか。
はい、はい、
そうだったのかもしれない。幼稚園の俺に教えてあげたい
こうやるんだぞ。
で、本当にちょっとしたことで走るスピードとか、あと走りやすさが変わってくるんですよね。歩くことももちろんそうなんですけれども、
はい、
本当にすごい細かいことを言ってしまえば、
はい、
股関節が今までよりも5センチ開くだけでも、
はい、
両足で言ったら筋肉の稼働率は当然上がるわけで、
はい、
で、ももの筋肉って塊が大きい分、1回の動作でエネルギーを出す量が普通の筋肉より多いんですね。
はあ、
で、それが連続していけば、もう本当に単純計算でも、同じだけの運動をした時に出ているエネルギーの量っていうのは当然増すわけで、
はい、
うん、
はあ、
だから有酸素運動の効果をより質の高いものにしていくことにはなるんですよね。
お、
幼稚園の時にこのみんなのダイエットを聞いておけばよかった
あなたが喋ってるんですけど、
俺の人生変わってたな。
でもなんかそれあるかもね。
子供の時って足が速いのと面白いのって大きいでしょ。
大きいですね。
ものすごい大きいですよね。
小学6年生ぐらいまで大きいですよね。
大きいです。本当に大きいですよね。
周りのあれも変わるだろうしね。
違うよ、う
ん、あ、でもクラスの中のポジションすごい変わります
から。違いますよね。
はい、
まあまあ、でも遅くてよかったんじゃないですか。
なんでですか。
だって今の哲夫さんじゃなくなってるかもしれないでしょ。
もっとこう勝ち組の方に乗ってたかもしれない。
いや、
僕は小学校6年生の時にイメージしたような仕事になってるんですよ。
おお、それは、はい、なので、でもそれすごいですね。
なので小学校6年生ぐらいの子に、
うん、
まあ、教えることがあったりすると、面白いことは大事だぞと。それは逆に大人にな、今から受験に向けて若干それ の, ひあの比重が下がるけど、大人にもかけて大事になるぞと、うん、ただ足の速いは関係ないぞって言ってきたんですね
そこ
つく、そうですね、
中
そ
こ、はい、陸上部に行かない限りもう大丈夫じゃないですか。まあ文化祭ぐらい、あ、文化祭じゃない、学園祭運動会的なものでね、
うんうん
うん、リレーの選手を目指さなければ、
うんうんうん、
まあ、サッカー選手とかでこう、まあ、フォワードでね、女の子にモテようと思ってなければ違う道があるじゃないですか。
うん、うん、うん。まあ、
うん、うん。でもその走り方を教えてあげたかった昔の俺に。はい、ね、という
で、はい、あれですよね。今マラソンとかやってらっしゃる方も大人になってからも多いじゃないですか。
はいはい。
だからそういった意味では本当にプラスになっていく可能性もありますし。
はい。
うん、できれば本当に皆さん足の使い方というか股関節の動かし方、柔らかくっていうことを捉えておいていただいて、
はい、
実践していただくと少なくとも運動の質が変わるっていうのを哲夫さん今回体で証明してくださってる。
ああ、そうなんですね。で、僕は永井先生からその体柔らかいの認めていただいたぐらいじゃないですか。
はい。
なので股関節も確かどこが柔らかいから全部が柔らかいとは限らないわけですね。
ただ比較的柔らかいとは思います、
はい、
どこかだけすごく柔らかくてどこかがものすごく硬いっていうことはないはずなので、
はいはい、
だから柔らかくなる要素は絶対持っているはずだと思うんですよね、
はあ、でも例えばムーバレックスの5番で言って腰を横方向に 正面から見て横方向に倒すのはかなり僕柔らかいって言っていただけたんですけど、
はい、
腰を逆にひねる方向はそこまで柔らかくなかったから連動性がっていうのもあるんですよね。
そうですね。なので股関節を縦方向に前後に大きく動かす動作っていうのが、
はい、
その部分を解消してくれる一つの方法ではあるのかなっていうのが。
じゃあ逆に柔らかいからって言って全部柔らかいんだって思い込まない方がいいってことですよね。
そうですね。ただ全身硬い方っていう方が圧倒的に多いですから、
はい、
一箇所柔らかいところがあるのであれば比較的普通の方よりは柔らかくなりやすいと思っていただいて間違いないですね。
なるほど。
うーん、
いやちょっとあの番組っていうか収録中に聞いてても柔らかいから俺あんまり関係ないんだろうって思いかけてたところがあったぐらいなので、
はい、
だからそこは本当に部位によって違うのかなというのを今回すごく勉強になりました。
うん、そうですね、使われてない部分っていうのがまだある
ね。
ね、
はい、一生懸命みんなのダイエット聞きます。
お願いします。
ありがとうございます。では成果です。前回ご紹介したのが 69.8kg でした。
はい、
今週はじゃん 68.8kg。
おお、マイナス 1kg ジャストの減量です。おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、やっぱ出てるんだ成果。
おお、出てほしいですね。はい、前回の体脂肪は 23.9% でした。
はい、
今週はじゃん 22.9%。
おお、マイナス 1% ジャストの減量です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんかやばい感じがしてきた。
やばくないです、めでたいんです。前回ご紹介したウエストが 83.5 センチでした。
はい、
今週はじゃん 80.5。
うわ、来た。
マイナス3センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
計測
パーフェクトでウエスト3センチ。
3センチ、
アホですか俺は。こんなに変わるのは。
はあ、やっぱジェットコースターだわ。
計測中に一瞬 79.5 まで行って、
うん、
このまま息を止めた方がいいかなっていう誘惑が一瞬ありましたが息をやっぱり吐き切ってちょっとお腹を突き出しぐらいにして 80.5 でした。
うえー、すごいな。
ただポジティブにいくと最安値じゃない、何ですか、一番細い位置を探すためにおへその前だけは外さないんですが、あと斜めにして一番 安いとこじゃない、細いとこを探していましたが、
うん、
今までほど斜めにしなくても、
うん、
斜めにしないところでこの数値になりました。自己ベストもう少し、久しぶりに自己ベストのエリアまで来ました。
戻ってきてるんだ。
はい、
素晴らしい。
すごい。
ありがとうございます。や
っぱりその今週の4回がやっぱ効果的に動けた4回だったってことですね、これ。
なんですかね。
すごいな。うん。
もうこれを見たら来週半助さんが同じように動いてくれるんだなって僕今イメージしてるので。
動かない僕で3センチいったってことは、
うん、
成果が出る半助さんだったらもっといくんじゃないですか。
10センチぐらい減ってくれるといいです ね。
そしたら伝説が作れますよ。
そしたらもうこのプラス1点このなんていうのはもう全くなかったかのようになるといいな。
なるよ。
なるね。大丈夫だね。歩幅広げて歩こ
う。うん、頑張ってください。
いや、すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。いや、でもこれすごいですね、本当に。
ありがとうございます。昨日の夜11時にお腹が空いて我慢できずに野菜炒めを食べても痩せました。
うわ、
お
ー、食ってんだ。
玉ねぎ1個と人参1個とベーコン4キロぐらい食いました。
あ、結構多くないですかそれ。
もうそれ今週はダメだと思った俺。
結構な量ですよね。
はい、
それ夜食べたの？
夜食べました。11時でした。どうせ食うならもっと早く我慢せずに食っときゃよかったと思いつつ。
すみ
ません。食べることに対しての反応がものすごい高くなってる人が一人いるんですけど。
はい。
いや。
いいんです、あの僕食べちゃダメって言ってないじゃない
です
か。
言われてないですもんね、長井先生ね。はい、
一番だからあの望ましいじゃないですか、お腹が減った分、うん、ちゃんと体のことを考えた上ではあっても食べかつ痩せられてるっていうのは一番いいことじゃないですか、う
ん、それがいい、それが一番いい。
でもこれだけ成果が出てたらさ、食べなかったらもっと減って長井先生の成果になったんじゃないかなと思ってはいるんです。
可能性はある。でも動き方が、はい、あの、ある程度、はい、なんだろう、哲夫さんにとっての動き方の一つの形が見えてきた一週間だったのかなっていう感じはしますよね、
はい、
体の動かし方が変わることで成果につながる部分もあったっていうことを考えると、
はいはいはい、
うん、
まあ、あの、そんなに劇的にこの4回がもうこれだけ成果が出るのが遅い僕ですから、今週に全部が跳ね返ってるとも思えないですよね、正直、
うんうんうん、そうですね、前からの積み重ねはやっぱり絶対乗っかってるはずですよね、は
い
は
い
は
い、そうですよね、あの成果、あの1年半前に動いて全然成果出なかったのも積み重ねがまあ足りなかった分だし、
うん、
今になってその動いてる以上に成果が出てる感じ、
うん、
っていうのも積み重ねが逆に今度はプラスに働いてる分と、あと中井先生が教えてくださったムーバレックスとかで効果的に動けてる、
うん、
てかあの本当にダイエットのやつとかで測ると悲しくなるじゃないですか、1時間動いてシュークリーム1個分とかさ。
そうですね、
ですよね。でもそれ以上の成果が出てる気がするっていうのはやっぱそういう積み重ねとか効率的に動いて、本当にあの300キロカロリーな、本当に300キロカロリー1時間で使えてるとか、そういうことですよね、
うんうん、
そうですね。だから本当に動くことがある程度自分の生活の中に入りやすくなっていると体が応えてくれるっていうことですよね、
うん、
なので半助さんがあの夜食べても大丈夫なぐらいまではあの動けばクリアするっていうお話なのが見えてきたじゃないですか。
はい、食べて動いて痩せます。そう、食べなきゃね
食べなきゃねってあのすごい食べてないみたいな感じに聞こえたんですけど、うん、
いや食べて、あれ俺食べたっけ、いや食べてないっすよ。
すごい食べてないだけですよね、普通には食べてます、ね、
あ、普通には食べてますけど、
はい、ですよね、
うん、でもちょっと抑え、セーブの意識は今回高かったかも。
はい。
なのであまりセーブせずさ、まあセーブは基本的しなきゃいけないんでしょうけど。
何を自問自答されてるの。
すごい狭間で揺れてる感じがビシビシ伝わってくるんですけど。
まあだから食べたい時に食べれるようにちょっとセーブしとこうかなと思って。まあでもそこもあんまり気にせず食べても動いて痩せれるサイクルにもできたいですね。
そうですね。
はい、
しっかり食べてしっかり動いて痩せると。
絶対食べてが最初に来ないと気が済まないんですね、あなた。
ああ、動いて食べてか。
動いて痩せて食べてでいいんじゃないんですか。
そっか、いやそこら辺そうだね、うん、俺言ってる時いつも食べるのが最初ですか。
あと食べるとっていう単語に対しての、
うん、
あの反応がすごい高いです
違いますよね、なんか、
はい、
前後の論理とか関係ないですよね、なんか、はい、人が食べたって聞いたら羨ましい。
そうですね、
うん、
で哲夫さんがどうやって動いたのっていうよりも、うん、えそんなに食べたのっていう反応の方が高かったり
とか、高かったとか、
何食べたの、それ俺食べてないから美味しそうっていう反応ですよね、
はい、あとそんなに量食べて大丈夫なのっていう、量食べれて羨ましいっていう、うんうん、
そっちですよね、
はい、ビンビン
心配でもなく、
はい、え食べたのにこんなに痩せたの今回っていう雰囲気がすごい伝わってきます。
びっくりしました。えだって3ですよ、ウエスト3センチですよ、
ハンスケさんの今回の10倍ですからね。
そうですよ、僕だって2回しか動けてないけど食事は結構意識したし、
はい、
それあ、まあ、でもウォーキング4回だもんね、そもそも違うね。
だハンスケさんが動く機会が増えれば、
うん、
落ちるはずです。そこはだって本来落ちやすいわけじゃないですか、
うん、そうですよね、落ちしろはいっぱいあるはずなんですけどね。
あとハンスケさんが多分自分が分かっているよりも明らかにスタミナがあることがもう判明しているので、
あ それね、この何回か言ってもらってるんですけど、なんか倦怠感があったんですよ、プール一回行った時。
はい。
久々にこの水から上がった時に、その重力感、初めてプール行ったのもフレイユだったんですけど、今回もフレイユで、上がった時になんかずしーっとこう、重力がかかってるような感じがして、あ、これ倦怠感かなと思ってちょっと嬉しくなったんですけど、その後普通に仕事して、あ、そういえば俺プール行ってたんだって後になって思った感じでした。倦怠感を感じれないのはちょっと寂しくなってきました。
いいんですよ。スタミナをもっと活用して、倦怠感を感じられるくらいまで動きましょうね。
ですよね。なんか足らないんだろうなと思って、はい、もっと動かなきゃいけないんだなと思ってね。
永井先生、半助さんの状態を聞くと、なんか僕の素人イメージでいくと、はい、なんか心臓がでかくて強い、なので動いてない時から動き始めた時っていうのが、そのバクバクするって言われてたのが、その心臓が動き出してそれに慣れてなくてバクバク感がすごくあって、そして慣れるとその大きく太い心臓でぐんぐん血液を送るので、こうスタミナがあるみたいなイメージが湧くんですけど、
でも近いと思います。いわゆるスポーツ心臓って昔言われたりしました。
はいはい、聞いたことあります。昔言ってましたよね。
はい。ちょっと心臓のサイズがやっぱり大きくて。
はい。
なので簡単に言うと、みんなが自動車で走っているところで、
はい、
船の動力で走るぐらいの差がある感じなんですよね、心臓が。
はい。
なんか、大きいものは回るのに時間かかるけど、一回回るとなかなか止まんないみたいな、そういうイメージってことですか？
あと出力がたくさん出るっていうことです。う
ん、なんか心拍数が低くて血圧がしっかりある人いらっしゃいますよね。
はい。運動に慣れていくとそういう体質になっていくっていうのももちろんあるんですけど、
はい。はい、
半助さんはだからもともとそういう意味では体質的にも恵まれている状況にあるんだなっていう感じです。
それか疲れを感じる神経が鈍いかのどっちかですよね。
そうですね。その可能性も捨てきれないので。
うん、ギクッとか思ってた。それを思ったんですよ。動けてないのか、俺はその倦怠感みたいなのを感じられない鈍いのかっていうのは思ったんだけど、口に出さなかったのに言われちゃったよ。
気づいたよ鈍い
のかなって最近思ってます。
いいじゃないですか。それは
いいことですよ。感じられるまで動けるんですから、
うん、でそれでとにかく一日終わるまでは体力持ててるわけだから、それが一日の途中で仕事の途中に気絶してたとかだったら、疲れてなくてもやめなさいになるところがいいわけじゃない、
うん、いいのかな。
いいことですよ。だから活かしましょう、
うん、
もっと動けばいいですね。
動けば食べられるんですよ。
うん、それだ。動こう。
そうなんです。動いて食べましょうね。
はい。
それでウエストが落ちていればもうこんなに嬉しいことはないじゃないですか。
そうです。まずウエストね、目標あと277日になっているのがちょっとドキドキな感じですが、
まあ、あとその前にイベントの時点で半助さんのウエストがどのぐらいの見た目になってるかは多分皆さんね気にしてくださると思うので。
そうだ、これかそうですね、イベントの方が近いもんね。ちょっと一、
うん、
回すごく痩せたんだけど今最近そうでもないよっていうのがここのとこよくあるリアクションなので、
今聞いてくださってる方、しかもイベント行こうかなと思ってた方、
うん、
お前イベント大晦日にするつもりやったんかとそんな先のこと興味があるだろう、手挙げさせたんかお前はと。
そんな先ではありません。
ですよね。お待ちください。
ああ。はい。ちょっともう痩せた時に誰って言われたいので、ちょっと変貌します。メタモルフォーゼだっけ。
あ、びっくりした。メタボリックシンドロームっていうのかと思いました。
その前の言葉で俺はあなたが地方症が進むのという意味かと思ってびっくりした。ご飯食べたのも分からなくなってるし、誰かも分からなくなってるみたいな。なんじゃないんだよね。
はい。はい。まあ、イベント見ていきまし次第お知らせします。ということで、お届けしましたみんなのダイエット。お届けしましたのは半助と、
鉄尾一郎と、
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。